さて今回のテーマが抗菌薬のない時代の到来に向けてということで、こう大変興味深いテーマになっているんですが、実はこの放送ぴったりなんだそうですね。
そうなんです。ちょうどあの薬剤耐性対策推進月間として、11月が定められていまして、WHO でも11月18日を含む週が世界抗菌薬啓発週間というふうに定められています。
薬剤耐性 AMR というふうに呼ぶそうですね。
そうですね、はい、
これはあの私たちの中ではどういう感覚でこう受け止めればいいんですか？
そうです、簡単に言えば、皆さんあの手洗いとかうがいとか簡単なことをまずしていただく、そういうことによって、感染症にかからなくしましょうということ、さらに、抗菌薬っていうのを、使いすぎると耐性菌というのが出てきてしまいます、
はい、
でなので、抗菌薬を使わないように、できるだけ皆さんで考えていただきたいということです。
さまざまなイベントが行われていくの11月だそうですけれども、はい、ホームページの方をちょっと覗かせていただきましたら、城を守ろう抗菌薬、風邪やインフルエンザに抗菌薬かっこ抗生物質は効きません、
はい、
今ある抗菌薬を大切に未来に残していきましょうと、
はい、
このメッセージ。
そうなんですね。あのウイルス性の疾患である、風邪とかインフルエンザというものには、抗菌薬、抗生物質というものが効かないので、患者さんの立場からも抗菌薬をむやみに使ってほしいというような要望をしないようにしていただきたい、とそういうことだと思います。
最も良くないパターンですとですね、これ自己反省もありますが、ラジオを聞いている皆さんももしかしてそうかと思うんですが、はい、きっちり飲みなさいという、はい、指導を受けますよね。
そうですね、
お医者様から抗菌薬、でも治っちゃった、2日で治ったので、じゃあ2日その後は次の風邪に備えて取っておきましょう、ということで、お母さんたちが薬剤師さんになったかのようにストックしておいて、はい、でね、次の風邪の時にじゃあこの方、飲んでっていうことで抗菌薬とか薬を飲ませちゃうんですよね、これはじゃあ最もいけない
そうですね。
この欠陥ですから、しっかりとお伝えしておかなければいけないですね。
そうですね、抗菌薬処方された場合にはしっかり飲み切っていただくということが大事ですね。
それはなぜというところ、
そうですね、抗菌薬に対して抵抗性のあるというか、それに対して、生き残ってしまう菌というものが中途半端に飲むと残ってしまう可能性があるので、しっかり飲んで病原菌を殺していただくということが大事だと思うんですよね。
その抗生物質の歴史というところをちょっと聞かせてもらっていいですか？
は
い、
そうですか、
はい、
私もあんまり詳しくはないんですけれども、1935年に、サルファ剤という薬がまず出ました。で、多分は皆さんあんまりご存知ではないかもしれないんですけれども、でその後に1942年ぐらいですね、その頃にペニシリンが開発されました。それは多分皆さんご存知だと思います。でその後、いくつか抗生剤が、出てきましたけれども、
坂本先生のお話からいきますと、合わせて耐性菌も出現しているということなので、そのせっかくできた薬は永遠ではないということなんですね。
そうですね、そうです、未来に残そう抗菌薬ということとも一緒だと思うんですけれども、例えば1950年にテトラサイクリンという抗菌薬が出てきました。でその後9年後にテトラサイクリンの耐性菌というのが出てきたんですね。
9年後。
そうです、最近の方に行くと、例えばダプトマイシンという抗菌薬が2003年に出てきてるんですけれども、それに対する耐性菌というのは2005年にもう出てきているんですね。
2年間しか、
そうですね、
持たないという言い方はあれですけれども、すぐ効かない菌が出てきて、
そうです。
じゃあもっと今もう2019年と
か、そうですね、1年ぐらいでもう耐性菌が出てくる抗菌薬っていうのも出てありますね、なので抗菌薬を大事に使わないといけない。でやっぱりこうやって短い期間で抗菌薬がに対する耐性菌が出てくるっていうのは、抗菌薬を乱用しているところも地域もあるからなんですね。特に東南アジアとか のインドなんかだと、薬局ではなくても抗菌薬を買うことができるんですね。そうするとやっぱり抗菌薬を買いたいだけ買って、でしかも使いたいだけ使ってしまうということ でそれで耐性菌が蔓延しているという現状があります。
そうなるとどんどん耐性菌の 出現が早まってきているという、はい、今印象を受けましたけど、はい、
そうですね、あの抗菌薬なんですけど、いろんな仕組みであの病原に対して効くんですけれども、例えば抗菌薬持ってるベータラクタム菌っていうのがあるんですけども、それを分解するような酵素を生み出す菌ですとか、あとは体の中に細菌の病原菌の中にその抗菌薬を取り込みにくくするとか、そういった仕組みを持つ菌が増えてきているんですね。
じゃあもういたちごっこといいますか、はい、効く薬ができたよ、はい、もうすぐ耐性菌という戦いですよね、はい、
そうですね。
そうなるとなかなか開発も先生実際のところ追いつかないですよね、
は
い、
そうですね、非常に難しいですよね。最近もあの製薬会社はやっぱりあの慢性疾患というあの糖尿病とか高血圧とかっていう疾患に対するあの薬の開発に力を入れているので、抗菌薬の開発に力を入れている製薬会社が少なくなってきているというのが現状です。
本当にあの先生今日のテーマの通り、抗菌薬のない時代が訪れる
というふうに今考えられています。2050年にはがんによる死者を、まあ、多剤耐性菌による感染症による死者が超えるというふうに言われています。
もっとこう身近なところで抗菌薬がなくなると、はい、50年前の暮らしに戻ったような、はい、
そうですね、昔ですと多分50年前だと肺炎とかそういった結核で死ぬっていう人が多かったと思うんですよね。で、まあ、そういった時代にまだ戻ってしまうんではないかというふうに考えられます。
例えば出産時とか、ね、怪我をした時なども、は
い、そうですね、出産とかそういった怪我をした時にそういった耐性菌に感染してしまうと、まあ、治療ができなくなるといった事態も起きるというふうに考えられます。
怖いですね。
そうですね、
もう振り返っても自分としても使いすぎたなみたいなところが服用しすぎたなと思うんですけど、
そうですね、だから抗菌薬の使用をやっぱり減らしていかないといけない、
うん、